い、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラボ、パーソナリティの衆議院議員重本守と
アシスタントのドクトルケイカです。
今週もよろしく
お願いします。よろしくお願いします。
ケイカさん、
はい、
どうでしょうか。お元気ですか今日も。
はい、元気に。
寒くなってきましたか。
寒くなってきましたね。もうね、もう秋がいつ過ぎたんかなっていうぐらい、
ね、
もう冬のこうなんていうか感じになってしまいました。
そうですね、もうコートも必要だし、
そうですね、
もう私も朝街頭演説やってますと。
あ、そうですよね。もうそれ一番よくわかりますね。
季節感はもう街頭演説、
はい、
あ、朝立ってたらもう、
はい、はいはい、しげちゃん、
何、
あのやっぱりどんどん黒くなってきてた、あの夏のしげちゃんから
顔顔、はい、だんだん黒さが、
はい、黒さがやっぱり抜けてきましたね。
抜けてくるでしょ、
はい、
これやっぱ紫外線がね、弱くなって、
そうですね、
僕の中にあるメラニンもちょっと、
ね、
不活性になってきてると
、はい、そういうことですね、
きっとね。僕の顔見たら季節感
わかりますね。
わかりますね、はい、街灯、はい、本当底冷えする京都でのね街灯はね、はい、厳しいものがありますからね、実はあのそのうち青い長靴を履きながら街頭演説をするようになります。そうそうそうそう、
青い長靴、
冷凍倉庫で働いても、はい、靴底が凍らないという優れもの、
はい、
そうなんです、
ね、もうぼちぼちね、
そうですね、
もう登場の準備が、
そうそうそうそうもう本当寒いのだけはかなんですからね。
そうですね、
はい、
はい、
まあ、そんな中でありますが、今日は一つご報告であります。
はい、
実は重本守、この番組でもですね、まあ、何度かご紹介したことがあります、
はい、
あのどうやったら若いご夫婦がですね、子供を授かりたいと、
うん、
そして産み育てたいと、
はい、
自信を持って子育てに入っていきたいと、
はい、
いうようなことを応援するために、
はい、
産後ケアというものを、
はい、
私紹介してまいりました。
そうですね、
ね、
う
ん、で実はこの度産後ケアというものがですね、今まで国が予算措置として、
はい、
まあ、細々とやってきたものがあるんですが、本格的にですね、
はい、
法律に基づく法定事業としてこれをやっていこうと、
はい、
いうことになってきました、
はい、
で僕もその国会での質問で、
ま
あ、産後ケア事業を法定事業にするべきだと、
はい、
国が運営面でも施設整備面でも、
はい、
両方において
が
っちり応援しなきゃならない、
はい、
というようなことを申し上げたんですけれども、
はい、
いよいよこれが母子保険法、
はい、
お母ちゃんと赤ちゃんの保険法ですね、保険にかかる法律、この母子保険法の一部を改正することで、
はい、
出産後1年以内のおっかちゃんと赤ちゃんに対して心身のケア、
はい、
そして育児のサポートなど、これを産後ケアと言いますが、
はい、
そういう支援体制を確保しましょう、
はい、あ、今までねこれを、うん、あの法体制で
なかった
じゃなかった、
なかった
です。だけどいろいろあの予算をつけ て,
つけて
やってましたよね。
やってたんですよ。
あれはじゃあ法的じゃなくて、
あれは予算措置として、
措置として
そう
やって、
厚労省が26億円を計上して手上げ方式といって、こういう産後ケア事業を国が応援しますからやる気のある市町村手上げてくださいって言ってやってたんです。
あ、そうなんだ。ということは、まあ、あのまだ全部ね、
全
一律じゃなかったという、
全然だから、うんうん、あの本当離島だとか、あの過疎地域だとか、地方ですね、都市部とは違うようなその離れた地方、ではなかなかこの産後ケア事業って難しいんですよ。
そうですよね。
で私なんでこれが必要かってね、あの言い出したきっかけは、その北海道での経験なんですよ、
はいはい、
自分が生まれた町で子供産めない、で、まあ、そういった中でもね、あの一人の助産師が助産所を経営して、一生懸命その産後ケアやってました、
はい、
でその助産所っていうところはね、
はい、
結局主たる収入が
一
人の赤ちゃんの分娩をお手伝いする、
はい、
自然かつ正常な分娩をお手伝いする、そしたら1回あたりの分娩で例えば40万近くの収入が入る、
はい、
だから年間に赤ちゃんをこう、
はい、
ね、これを海、
はい、取り上げる、
取り上げる
お手伝いを
する、はいはい、でそれが収入でしょ、
で
それでなんとかこう経営を、当然やっていくわけですけど、最近子どもの数も減ってきたし、産後ケアを必要とする社会的な背景も出てきた、
はいはい、
ね、児童虐待、
はい
ね、子供が死んでしまう本当に不幸な児童虐待というのはね、実は生まれた直後が一番多いんですよ。
そういうお話されましたね。
したでしょ、この番組でも紹介したことありますよね、だからそういうその希望を叶える、
はい、
家族づくりの希望を叶えるということだけじゃなくて、
はい、
やはり子育てを支援することで虐待対策にもなる、
うん、
起きてしまってからどうしましょうかってことは国会でもいろいろ議論があったんですよ、
はい、
だけどそれがそもそも起きないような子育てを支援するということにおいて、
はい、
この産後ケアっていうのはとっても大事なんですよね、うんうんうん、でこれを北海道で一生懸命頑張ってた成瀬さんという助産院の助産師さんがいて、
はい、
本当に重本さん産後ケアやりたいんやけどもやろうと思ったらこの助産所を少し拡大したいと、
はい、
こんな建築費用だけで2000万いると、
はい、
これがどうしてもねもう融資が受けられないという生々しい相談を受けてたことがあるんですよ、はいはい、だから私国会でもね、
はい、
この26円の厚労省の実証事業というのは運営だけに補助金が出ますけども、はい、施設整備にもお金がちゃんと出せるようにしてほしいと、
はい、
例えばお年寄りの施設、うん、さまざまありますよね、
はい、
介護関係、これ全部施設整備から運営費から人件費から手厚く出てるじゃないですか、
はい、
これから子どもたちに対してもこれを同じようにしてつけてほしいと、
はいはい、
いうことを訴えたんですよ。でそれがね今回実現します。
あら、
市町村事業として、実現しますね。で、はい、市町村に対して産後ケア事業を取り組んでくださいという、
はい、
努力義務が課せられます、
はい、
でショートステイといって、あの施設に、短期入所で、ね、
はい、
宿泊を伴う、
はい、
パターン その産後ケア、
はい、
あるいはデイサービス型いわゆる通いですね、
はい、
もう2つ目のパターンとしてあるし、はい、アウトリーチ型といって、まあ在宅なんだけれどもその産後ケアセンターから助産師さんなり専門家がお家に伺いして、
はい、
お伺いしてやるというパターンですね、
うん、
こういうパターンができるようになります、
うん
うん、これがな
お、あの、
うん、
赤ちゃんが生まれてから1年
そう1年、
はい、1年、
ね、1年以内のお母ちゃんと
結構それはねいろんなこと大変な時期ですからね。
そうそう、うん、僕がね世田谷区 の, その先進的な事例見に行った時は4週間でしたよ、
はい、あらそうですか、3、5、4
週間を対象にしてました、
はいはい、
でも今回法律では1年以内というふうにしましたから、
はいはい、
あのこれで今厚労省の実証事業で2万人の赤ちゃんが実はケアを受けてます、
はい、
年間何人赤ちゃん生まれますか我が国では。今90万人、
はい、
ってことは45倍、
そうですね、
ね、需要がある、
はいはい、
で大体今26の予算計上してて聞くところによるとまあ、手上げ方式ですから、まあ、6億円ほどなんですね、
はいはい、
だ6億円を45倍したら270億になるんです、
はい、
これにプラス施設整備を応援しようと思ったら、
はい、
270億プラスアルファでしょ、
はい、
最低でも300億、
はい、
400億というパターンで、これお金が必要になってきます、
はい、
だから僕らは責任与党ですから、財源もこれからしっかり議論していきます、
はい
ね、お金がつくことばっかりやろやろでは飽きません、
はい、
あの政策と財源パッケージでしっかり、ね、この産後ケアを、ね、議論していきたいなと、
ね、
うん、
ね、法的整備ができるとね、
はい、この、ね、事業は、ね、与党も野党も、ね、みんなスクラムを組んで、ね、
はい、
一致団結なんですよ。
ああそうですよね、うん、少子化対策にもなりますし、ね、
そうなんですよ、うん、これは、ね、いい法案として喜ばれると思います、
はいは
い、いや重本守、ね、国会議員として活動を2年目にして、
はい、
提言したことが法律になると、
はい、ああすごい
議員立法です。
頑張ってください。
これがやっぱりね喜んでいただける仕事をしてなんぼだと思います、
はい、国会議員は、はい、頑張りどころです。
そうですね、
はい、
これからもますます頑張ります。
はい、じゃあまた来週
バイバイ。